主イエスキリストの皆をあがめます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、三日目によみがえり、今日も起きて働いてくださっている様に期待して、礼拝を持っていきたいと思います。改めまして皆さん、おはようございます。オンライン礼拝してくださった方、おはようございます。こんにちは、またこんばんは。ですね、今週はですね、チェコにチームが使わされていきます。パウロ秋元牧師としてこの課題を読みますけれども、チェコチームのためにお願いください。ヨーロッパ宣教は東ヨーロッパから始まるという神様の予言の通りに、チェコが開かれ、ポーランドが開かれ、動きが始まっています。そのポイントとなるチェコの宣教であり、さらにこの後のいろいろな展開のもととなる宣教と思われます。チェコだけの宣教ではなく、西ヨーロッパも含めたヨーロッパ全体の宣教に関わっていく宣教と思われますので、特にお祈りが必要です。どうぞそのためにお祈りください。私たちの群れでは、最初に海外宣教のことに関しては、ポーランドとか東ヨーロッパのことが語られて始まったんですね。でも長い間他はどんどん開かれていくんですけども、その東ヨーロッパは開かれなかったんですけど、今本当にこうして開かれ始めてですね、チェコ、ポーランド開かれ始めて、またここからですね、いろんな出版、また働き、それからイスラエルの働きではロシア系大臣の方、教会の方との関わりとかですね、いろんな扉がこう開かれてきています。でチェコだけの選挙ではなくて、確かにその世界、ヨーロッパ、また世界全体の選挙に関わってくると思いますので、お祈りをですね、いたします。でメンバーは12名ということで、パウロ秋元牧師を副リーダーとして行かれます。ちょうどはヨハネ森牧師が行かれます。から福岡教会から、佐田紀子牧師、佐々木副牧師が、佐々木紀子牧師が行かれますので、ぜひお祈りください。で、明日から、そして10日までなんですけども、中3日なんですね。だからこの3日の勝負がこう、長いので短いと言いますか、この3日の間でいろんな奉仕をするということですね。その中で路上ライブとかコンサートとか盛会とかですね、テレビ局の取材とかが入っているということですので、ぜひお祈りください。すごいですね、ドリコ牧師、佐々木さんももしかしてヨーロッパでテレビに出るのかもしれないですね。はい、神様に期待していただいて、それからですね、2人の奉仕表を送っていただいたんですけど、いろんな奉仕がたくさん入ってまして、ぜひですね、佐々木さんの奉仕が守られ、ポイントをつけるようにですね、お願いしていただきたいと思います。ブログの奉仕とかもあるんですけど、向こうが Wi-Fi の環境とかですね、いろいろあるので、うまくですね、チームの様子がどんどん上がってくるようにですね、また取り直していただきたいと思います。それからマリックさん、サリーさんですね、含めて12名ということですので、ぜひお願いしていきたいと思います。一言ですね、チームのためにお願いいたします。皆さん、共に心合わせてお願いください。お願いします。愛する天の父様、明日からチェコチームを使わされることをありがとうございます。神様、大きな御心を持って、しかもこのヨーロッパの働きを開き、東から東ヨーロッパからこの働きを大きく進めておられることをありがとうございます。新年に入って初めての本格加減ですけれども、この中で主がこの働きをさらに進展発展させていかれることを感謝いたします。正確に御心を行うことができるように、立てられている特にパウロ秋元牧師を詰めてくださり、このチーム全体を豊かに導いてください。またサリーさん、マレックさん、神様、このチェコの教会の方々を強めていってくださることをお願いいたします。また福岡から使わされていく佐々木牧師、佐々木副牧師は祝福してくださり、主がその計画のために豊かに用いてくださることをお願いいたします。チームが一つとなって御心を行っていけるように、地上の中で御心を行うことができるように助け導いてください。非常に寒い時期ですけども、一人一人風邪をひいたり、またどこかでこう滑って転んで怪我をしたりとか一切ないように、完全な守りを与えてください。飛行機事故が続いていますけど、決して飛行機が落ちたり、また退着されたりトラブルがないように、またポーランドでの縫い付きも完全に守られますようにお願いいたします。主が共におられ導いてくださることを感謝します。この1週間の仕事を上手に見てと守りをさらに与えていってください。あなたに期待いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。 感謝します。続いてですね、ぜひお祈りください。また成子牧師佐々木さんの、佐々木副牧師の、課題はですね、また随時来たら随時皆さんにお送りしますので、まあ、ブログを見つつまたですねお祈りを、向こうに行ったらブログ見るしかないとは思うんですけども、ぜひお祈りをしていただきたいと思います。それから、コンサートのことなんですけども、さっきも、言いましたけど、12月10日がですねクリスマスマーケットがあります。初めてあの天神で行うところに参加しますけど、ぜひですねお呼びください。さっき申しましたけど、福岡の、久留米のオリベットですね、チームも参加してくださいますので、ぜひお呼びください。14時からと16時からですね、ちょっと時間が今回離れているんですけども、30分ずつ、行います。いろんな方を誘ってですねいらしていただきたいと思います。前回の会社の方が来てくださったり、ご家族来てくださったり、友人の方が来てくださったり、本当に祝福され、さっきもですね花束いただいたりですね、もうなんかすごい感動しましたけども、神様の栄光ですけども、本当にですねまた行く方々がですね本当に来られるように、また市長さんとか県知事さんとか立てられている方が来られるように、行く方が来られるようにしてお祈りしていただきたいというふうに思います。はい、そしてあと12月はずっといろんなボランティアのコンサートが続きますけれども、12月25日はですね私たちの方の実習企画のですね風の響きミニコンサート毎月ここでやってますけど、そのクリスマスバージョンですね、を、ちょっと時間を延長して、時間を変えてそのアクロス福岡ですね、アクロス福岡の、円形ホールっていうところでですね100名ぐらいのところですね、あとこうもう少し増やせば、まあ、200名とか入る場所なんですけども、そのホールで行います。ぜひお祈りし、またいろんな方誘っていただきたいと思います。2時から3時の間ですね行いますので、ぜひお祈りください。で今はちょっとプログラムとかはですね練っていますけど、今日も練習したいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。あとパウロ秋元牧師がですね福岡に来られますけども、水曜日ですね12月28日来られます。午前中になりますね、10時からになると思うんですけれども、やはりアクロス福岡の円形ホールで行いますので、ぜひいろんな方を誘っていらしていただきたいというふうに思います。はい、お願いします。でですね、あと離婚新聞が出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。次なるトランプ現象はって書いてあるんですよ。世界に台頭するポピュリズムというのが進んでいます。いろんなこう影響がですね出ているということですね。まあ、あとはもう一面トランプさんはまあ、クリスチャンでアメリカで堂々とクリスマスおめでとうと言える、また国にですね戻したいということも言っていて、まあ、私たちはクリスマスは認めてない、イエス様の誕生日とは認めてないんですけど、まあ、そういう意味で信仰を告白している方ではなくて、今宗教的なものの規制からこのシーズンを祝福しますとか、このシーズンを感謝しますという言い方はできるんですけど、メリークリスマスってなんか言えなくなっているところがアメリカでも多くなっているということなんですね。だから本当に何かいろいろ問題があるとは、発言があるということを言われてますし、まあ、そういう面があると思うんですけども、一方で、まあ、そういう面もあるということですね、見ておきたいと思います。それから、新聞の方はですね、佐世保と平戸のですねゴスペルクラブ合同でコンサートということですね。佐世保連合ゴスペルクラブですね、と平戸ゴスペルクラブが合同で、いろんな市民、活動交流プラザでこのイベントに出席したということですね。佐世保もいろんなところから今たくさんこう引き上げ出てきて、また今年もそのハウステンボスですね、3日間連続3晩連続でコンサートとかですね、そういうホテルの中とか素晴らしいですよね。でいいなと思うのはその時お食事もね食べお食事食べられましたなんかすごいね、なんかホテルのお食事もいただけるっていうのが素晴らしい恵みがあってですね、あと 夜ですよね、だからお仕事されてる方もですねこう夜 ご参加できるプログラムで素晴らしいなと思うんですね。で、ということです。まあ、ぜひ社長の働きの方にお願いしていきたいと思います。から、そう思い出しましたけど、12月23日なんですけども、これオンラインでしてるんで、N さんですね。N さんが佐世保の元の職場の方でですね、コンサートを行いますので、一人のコンサートを呼ばれて行うということですので、ぜひお出かけください。いろんな佐世保の動きっていうのがまた、あります。それからこの可愛い写真なんですけども、中締めで、宮崎教会のですね、南香南さんですね、南国主夫人の子供さんで、イボが治ったと。水芋が全身できてしまったけども、悔改め感謝し祈ったら見る見るうちに完全に癒されたっていう素晴らしい証ですね。いただきたいと思います。あと心ホスペルですね、東京の方で、武蔵野公会堂っていうところで行われますけども、12月24日土曜日ですね、19時から行われます。もし東京の方にお知り合いの方おられたりとか、東京の方に行く機会があったらですね、心ゴスペル、聖ゴスペルインクリスマスですね、ぜひまた誘っていただきたいというふうに思います。あと月刊誌はですね出てますけども、女子キックボクシングのですね、チャンピオンになった杉さんとお友達の幸せな証とか載っていますので、ぜひ見ておいていただきたいというふうに思います。ではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、今日はですね、ローマ人の手紙の、9章の10節からですね、読んでいただきました。なんか忘れてるような気がするんですけど、また思い出したら、そうですね、ありがとうございます。10分の1献金です。私たちの教会ではよく言ってくださいました。11月のですね、毎月の、献金額の中から10分の1を外部の働きのためにお捧げしています。11月の分の1万3800円ですね、お捧げいたします。お祈りいたします。愛する天の父様、感謝します。この教会の経済のために祝福し、一つの経済を満たしてくださっていることをありがとうございます。11月分の外部中止献金1万3800円を外部の働きのためにお捧げいたします。これを清めてくださり、豊かに外部の方々の働きを祝福してくださることをお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけども、ローマ人への手紙の、9章ですね、10節から続いてお読みいたします。先週の続きになりますけれども、9章10節、このことだけでなく、私たちの父イサク一人によって身ごもったリベカのこともあります。その子供たちはまだ生まれてもおらず、全部悪も行わないうちに神の選びの計画の確かさが行いにはよらず、召してくださる方によるようにと、兄は弟に仕えると彼女に告げられたのです。私はヤコブを愛し、エソを憎んだと書いてある通りです。続くんですけれども、先週からのところなんですけれども、パウロはですね、とても心に痛みとですね、嘆きがあったんですね。それはイスラエルの人たちが、救い、イエス様の救いを拒んでいるっていうことに対してですね、非常に悲しみと憂いがあって、そして本当にそのためだったら自分が呪われたものとなることさえ願いたいというですね、そこまで言っているわけなんですね。で、このイスラエルですね、イスラエル人というのはこの、神様のですね、選びのためなんですね。選民ってよく言いますけど、選びのためなんですね。アブラハムをはじめとして、そこから始まってこの神様が作られた国であり、そして神様が選ばれた民族なんですね。そしてここから救い主が出るとか、いろんなたくさんの契約約束が与えられている、民なんですね。で、ですからそれに対してですね、それ以外の人は異邦人と言います。 ですね。異邦人、異邦人というなんか歌が流行ったことがありましたけどもですね、あの異邦人で、あのですからくっきり分けてあるんですね。イスラエル人2種類しかないんですね、聖書には。イスラエル人とあとその他世界中の異邦人ですね。もう本当にくっきり分かれてるわけなんですね。でそしてイスラエルはこの約束が与えられていてっていう祝福が与えられていたんですね。で、そしてただイスラエルに対して神様の、言われたことっていうのはですね、この新明記にあるんですけれども、ちょっと開いてみましょうですね。新明記の28章ですね、28章のちょっと一節からお見出します。新明記28章一節ですね、もしあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられよう。あなたがあなたの神主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに望み、あなたは祝福される。あなたは町にあっても祝福され、野にあっても祝福される。あなたの御川で生まれるものも、地の産物も、家畜も、産むものも、群れのうちの子牛も、群れのうちのお羊も祝福される。あなたの籠も、子ネバチも祝福される。うんぬんとずっと続いて祝福される、祝福されるって、もうすっごいいっぱい書いてあるんですけど、で逆にこのすみません、それでですね、もう少し先に行くと、15節からお読みしますけど、もしあなたがあなたの神主の御声に聞き従わず、私が今日命じる主のすべての命令と掟を守り行わないなら、次のすべての呪いがあなたに臨み、あなたは呪われる。あなたは町にあっても呪われ、野にあっても呪われる。あなたの籠も子ネバチも呪われる。あなたの身から生まれるものも、地の産物も、群れのうちの子牛も、うん、ずっと呪われる、呪われる、呪われる、呪われるってこう書いてあるんですね。で、28節で、私はあなたを打って気を狂わせ、盲目にし、気を錯乱させるとかですね、もう精神的にも、非常にこう混乱、または厳しくなるということが書かれているんですね。そして、もうちょっと進むとですね、なんかそのここからずっと15節からこの従わなかったことの場合がすっごいたくさんたくさんたくさん書いてあるんですけど、それでそれがですね、もうずっと続いていくわけです。で新明記の28章の50ですね、3節、52節からお見出します。新明記28章の52節、その国民はあなたの国中のすべての町ごく囲みの中にあなたを包囲し、ついにあなたの頼みとする、高く堅固な城壁を打ち倒す。彼らがあなたの神主の与えられた国中のすべての町囲みの中にあなたを包囲するとき、あなたは包囲と敵がもたらす窮乏とのために、あなたからあなたの身から生まれたもの、あなたの神主が与えてくださった息子や娘の肉を食べるようになる。あなたのうちの最も優しく上品な男が自分の兄弟や自分の愛する妻やまだ残っている子供たちに対してさえ物惜しみをし、自分が食べている子供の肉を全然誰にも分け与えないにし、分け与えようとはしないであろう。ですね。うんぬんとこうずっと続いていくんですけれども、例えば64節ですね。主は地のすべて、地の果てから果てのまでのすべての国々の民の中にあなたを散らす。あなたはそのところであなたも、あなたの先祖たちも知らなかった木や石の他の神々に仕えるとかですね。67節、あなたは朝にああ夕方であればよいという、夕方にああ朝であればよいという、あなたの心が見た、恐れとあなたの目が見る光景とのためであるっていうふうにですね、こう書いてありますけども、ずっとこう、従わなかったことのことがずっとこう書かれてるわけですね。で、これ3000年以上に前に書かれたことなのに、本当にですね、それがこう成就していっているわけですね。つまり、なんていう、どういう意味かというと、イスラエルは結局神様を選ばなかったんですね。選ばれていたものなんですけど、あそこにこう奢ってしまって、そして本当に神様の、言われたことに聞き従おうとしませんでした。その結果、ここに書いてあるんですね。例えば、 BC586 年にはですね、バビロンに行って補修されていくんですけども、この時にもやっぱり懲役に囲まれて、で食べるものがなくなって自分の子供を食べたりとか人肉を食べるようになっちゃったんですね。それから AD の70年ですね、エスタが来られた後にローマ軍が攻めてきて、この要塞を囲んでしまったわけなんですけど、その時にも人肉を食べるということが起きてしまったんですね。で本当にこの神様の言葉というのはこう本当にこう成就していっているわけなんです。そして、そしてですね、この国々にこう散らされるって書いてありますね。で本当にこの国々に散らされてしまって、でこの後です、70年の後、そして結局、世界中に散らされて迫害されるって書いてあるんですけど、ポーランドのじゃなくてですね、すみません、アウシュビッツみたいにですね、大迫害、偉大人大迫害を受けるようになってくるわけですね。そしてでも、他の箇所ではその元の場所に戻すって書いてあるんですね。で1948年に、イスラエル共和国が再びこう成立していくわけですね。で本当にこの聖書の予言というのはこう恐ろしいぐらいですね、こうなったらこうなりますよっていうことがですね、こう成就してきているわけなんですね。だから、本当にこの、神様のことは真実だなと思うんですけれども、イスラエルの悩みでいうと主に従わない歩みを、神様を選ばない歩みをしてきてしまったということなんですね。偶像礼拝をし神様に従わない歩みをしてきてしまって、で祝福を、失っているわけなんですね。で最後にイエス様が再現するときに皆救われるとありますから、イスラエルは必ず救われるようになるんですけれども、今特に今読んでいるパウロの時代もそうなんですけども、イスラエルの民は、まだ、救われてなかったんですね。そして、救い主を今でも大臣の方々は望んでいるわけなんですけど、ダビデのようにですね、次々にですね、この戦いに勝利し国を治め、なんかいろいろやってくれる人、本当にですね、そういう有能なリーダーというのをですね、こう求めて、それを待ち望んでいるわけですけど、神様が与えてくださったのはイエス・キリスト、イエス様が私たち罪のために来てくださって、罪のために十字架にかかって死んでくださったわけなんですけども、このイエス様を本当に救い主として受け入れようとしたかったっていうことなんですね。でそれをパウロは本当に嘆いていて、そして憂いて、この取りなしているわけなんですね。でその神様なんですけど、その神様はここにちょっと前向きに長くなってしまったんですけども、選んでおられるということをですね、ここで言われています。リベカ、十節ではリベカのこともありますと言っていますけれども、リベカからヤコブとエサウって双子が生まれてきたんですね。イサクとリベカの間に、ヤコブとエサウで、これ双子なんですけど、エサウがお兄さんなんですね。で普通はだからお兄さんが、跡取りさんっていうか、そういうふうになるわけなんですけども、神様はそのまだお腹に子供がお腹にいる間から兄や弟に仕えるっていうふうにこうリベカに告げられているんですね。で結局この本当にヤコブから十二部族がですね、イスラエルの十二部族がこう生まれていったわけなんです。ですからこう祝福というのはこうヤコブの方にこう行っていってしまったんですね。で、それに対してですね、神様の選んでいることを神の選びの計画だっていうんですね、こう言ってるわけです。で14節からお見せします。それではどういうことになりますか、神に不正があるのですか、絶対にそんなことはありません。神はモーセに、私は自分の憐れむものを憐れみ、自分の慈しむものを慈しむと言われました。従ってことは人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。で神様がこの主権を持ってやってるんだぞっていうことをですね、神様がいろんなことの全ての主権を持っておられるんだっていうことを言っているわけなんですね。 で、まあ、人間の私たち一人一人のこう神様に従うことも従わないことも私たちの自分が選ぶことなんですけども、でも神様は、ある試験を持ってそれを支配しておられる、見ておられるということなんですね。で例えば、18節ですね、17節、聖書はパロに、私があなたを立てたのはあなたにおいて私の力を示し私の名を全世界に告げ知らせるためであると言っています。聖書パロって出てくるんですけども、あのエジプトの王様ですね、あのパロですね。でこの人は何をしたのかというと、あのモーセとイスラエルの民がこのカナンの地に行こうとした時にそれをこう妨げて、あの反対したわけですね。で、かたくなになってモーセが何回も何回も何回も何回も奇跡を行うんですけど、それを見ながらかたくなに拒んでいったわけです。で最後送り出すんですけど、送り出してしまったと思ってですね、追いかけていったらこの航海が荒れて、そしてあのイスラエルの民は渡ったんですけど、そこでエジプト人たちはここであの航海の海の中にこう入って死んでしまったわけですね。まあ後悔したっていうことなんですけど、あのそのパロなんですけども、このパロもその、私があなたを立てたのをあなたにおいて私の力を示し私の名を全世界に告げ知らせるためだ、悪者のパロがこう置かれたのはあの神の栄光が表されるためだっていうことを言ってるんですね。この人が反対して妨害して妨害して妨害したので、逆に神の奇跡と栄光がたくさん表されていったっていうことなんですね。18節を見せます。こういうわけで神は人を御心のままに憐れみ、また御心のままに固くなりされるのです。するとあなたはこう言うでしょう、それなのになぜ神は人を責められるのですか、誰が神のご計画に逆らうことができましょう。でここでこう一つこう疑問が起きてくるわけなんですけど、なんでじゃあ神様はあの、この人を責めるんですかって、この悪い人がいてもそれは神様の計画でそうなってるんだったらですね、別にこの人に責任はないじゃないですかって、この悪い人に責任はないじゃないですか、神様がその人を悪くしたんだからこの人に責任はないじゃないですかっていうような質問ですね、がこう言うんですね。ただしかし20節しかし人よ、神に言い下がるあなたは一体何ですか、形作られたものが形作ったものに対してあなたはなぜ私をこのようなものにしたのですかと言えるでしょうか。陶器を作るものは同じ土の塊からたっといことに用いる器でもまたつまらないことに用いる器でも作る権利を持っていないのでしょうかとあります。まあ陶器を作るときに、なんか変なのができたらポイって捨てたりとかですね、なんかあのお茶碗とかの作るのもあるし、なんかこう、いろんなものを作る、あのつまらないものを作るし、あの尊いものを作る、そのそれはもう作る人のですね方の、主権であって、あのその作られたものがですね、作られた器がなんで私をこの形にしたのかとかですね、まあ陶器でも例えば便器とかありますけど、なんで私は便器なんだとかですね例えばですけども、あのそれ言うことはないでしょっていうことなんですね。で、つまり神様の絶対的な主権がそこにあるんだっていうことなんですね。神様は私たちを創造しておられて いるんですね。ただあの最初から私たちが悪者になるように、だからこっちの人はいい人になるようにって作ってるわけじゃなくて、確かに自分で選んでいることではあるんですね。22節をお読みします。ですがもし神が怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられるのに、その滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容を持って忍耐してくださったとしたらどうでしょうか。ですね、あのと私たちというのはですね、全員ですね、こう、まあ、死刑囚みたいなもんですね。本当に神様の怒りの器もう滅びるしかないですね。本当にこう罪人ですね、神様から離れ、そして本当に滅びるしかない私たちなんですけれども、ただその神様はその私たちを、豊かな寛容を持って忍耐してくださっている。で神様は私たちが一人も滅びることを望んではおられないんですね。ただ、結局その人が何を選ぶのかっていうことは神様は結局 ということはご存知なんですけど、でも選ぶのは自分で選んでるんですけども、それを神様はご存知ということです。でも神様は私たちが滅びることを望んではおられないということなんですね。ちょっと頭がぐるぐるになっちゃうかもしれないんですけども、神様はですね、そのようにこう、しておられるんですね。で、23節、それも神の栄光のためにあらかじめ用意しておられた憐れみの器に対して、その豊かな栄光を知らせてくださるためなんです。で、神様の栄光のためにあらかじめ用意しておられたということなんですね。で、皆さんイエス様を信じた人はまさにそういう憐れみの器なんですね。で、24節で、神はこの憐れみの器として私たちをユダヤ人の中からだけでなく異邦人の中からも召してくださったのですってあります。で、私たち滅ぼされるべきものなんですけども、イエス様の十字架を信じて、神様の約束、本当の約束ですね、こう救いの約束を信じた時に、その私たちが霊的イスラエル人契約のものとなり、約束祝福を受けるものとなったということなんですね。だから、皆さん一人一人ですね、憐れみの器なんですよ。すごい、ことだと思いませんか。私たち生まれる前から神様を知って導いてくださっていたんですね。だから特別な恵みと祝福が私たちに与えられているっていうことをですね、まず覚えておく必要があると思いますね。ですから、そのことを覚えてください。ですから私たちは、神様という方は、例えば悪に用いられる人もいますけども、そういう方も含めてこの歴史を導いているということなんですね。まあ、その人はそれを自分が選んでそれを好きでやってるんですけども、でもそれも含めて神様はこの歴史を導いているわけなんですね。そのことをですね、覚えていただきたいと思います。ですからイスラエルの人たちもそうなんですね。今も神様は忍耐を持ってイスラエルの方々を愛し、そして導いているということをですね、私たちは覚えてまた取り出していく必要があるということなんですね。覚えてください。また、ですから信仰によって神様は導いておられるんですね。 ですから私たちはこの、特に、例えば来週やりますけど、33節では彼に信頼する者は失望させられることがないと書いてあります。で、神様は、信仰によって私たちを導く、神様に信頼することを求めておられるんですね。ですから私たちはこう神様はあたかもいないかのようなですね、歩みをしてはならないということですね。信仰はですね、最初はリンゴくださいって祈ったらですね、リンゴが与えられるとかですね、例えば何かこう、お花をくださいって言ったらお花が与えられるとかですね、そういった最初はこう神様はいろんな答えをですね、くださったりするんですけど、信仰っていうのはその神様多くの場合そうじゃなくて、そこからこう訓練を導いていかれるわけですね。例えば私たちのこの群れの児童養護施設ですけども、神様は児童養護施設を日本に建てるって語られてスタートしたわけですけど、その後何があったのかっていうと、大企業の方がですね、半分出すと言われて、当時だったら1億5000万ですかね、出してくださるということで、やったーってみんなでこう感謝したわけですよね。そしたら途中からやっぱり思いがなくなったと言われまして、こうダメになっちゃったわけです。でそこでガクッときてですね、で非常にこう経済がかかる働きですから、特にその海外の日本のですね、個人というか児童施設ですね。で、先ほど牧師はそこですごくこうもちろん建てるだけじゃなくて運営にもお金かかりますよね。だからすごくこうそこでこう揺るがしがあったんですけど、でももう一度その大企業さんでもなく何かでもなく神様より頼むんだということをもう一度示されて、でそこに立って御言葉に立って受けたと信じる信仰を用いていったわけですよね。その中で郡山市に児童施設が立って、職員の方も与えられて、3人の子どもたちが養われ始めているわけなんですけれども、信仰っていうのはこう長は何々くださいと言われたらすぐ与えられたりするんですけれども、多くの場合神様は訓練を私たちに与えておられるということをですね、覚えていきたいと思います。なので、 あまりさっぱりしているとですね、その神様のものを受けられない。エソーはですね、さっきヤコブでエソー出てきましたけど、エソーはあのお腹空いた時にですね、もう長子の権利ですね、長男の権利なんか何になろうって言ってですね、ヤコブにやっちゃうわけです。ヤコブはずるくて、この煮物を作ってですね、今その長子の権利今渡しなさいとか言うんですね。で、性格的にはヤコブはなんてずるくて嫌な人だろうなと思うんですけども、でもそのなんていうか、神様のものとか神様の約束に対してはヤコブはしつこかったわけですね。それが欲しい、それを受けたい、神のものに対してヤコブは熱心だったんです。でもエソはさっぱりした、そんなのあってもしょうがない、後でそれが後悔することになるんですけれども、結局その神様のものに対して少しさっぱりしてたわけです。で、私たちもその、信仰ってこう試されたり、そしてこうあの、いくので、そして何に価値を置いてるのかっていうことをこうまた試されることでもあるので、私たちはその、あっさりじゃなくてしつこく、そして神様のものに対してはこの貪欲にですね、していきたいと思うんですね。今年あのいろんなコンサートが開かれてきてるんですけど、あの神様のものに対してはさらに貪欲にですね、私も行きたいなと思っています。で、皆さんもぜひですね、あの一人一人こう導かれていることは違うと思うんですけども、あの与えている約束とかそれを話したりせずですね、本当に神様の約束に立ってですね、進んでいきたいというふうに思います。ですね、はい、それではですね、最後24節もう一度お見せて終わりたいと思います。ロマ人の手紙の9章の24節、神はこの憐れみの器として私たちをユダヤ人の中からだけでなく異邦人の中からも召してくださったのです。お祈りします。愛する天の父様、感謝いたします。主が生きて働いておられることをありがとうございます。そのあなたを愛し、まただんだん従っていけるようにさらに導いていてください。このあなたのものを私たちが失うことがないように、どうぞ導いてください。この信仰を用いて、今年1年特に信仰を用いて、主から主が与えられるものを受けていくことができるように、主を用意するものを受けていくことができるように、どうぞ助け導いてくださることをお願いいたします。癒しのためにお祈りいたします。悪いところある方はその部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔やみの時を持ちましょう。お祈りします。愛する天の父様、今私たち一人一人を愛し、主が、魂に幸えているように全ての点で幸え、また健康であることを主が願っておられることを感謝します。今私たち一人一人に触れ、太れない人たちに触れ、病んでいるところを癒してください。また精神も癒してください。また私たちが取り出している方々を癒してくださることをお願いいたします。イエス・キリストの名によって一人一人の体のと精神に命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、この感謝をですね、この、さらに土台とし強めていきなさいと称されます。ある方はこの過去のあることにこだわっておられるんですが、それがこう前進していくの妨げとなっています。あなたはそのことさえも一つ一つ丁寧に感謝をしていきなさい。またそのことを通して私が語ることに耳を傾けていきなさいと称されます。腰痛の方が癒されます。イエスキリストのその方の腰痛をその方々の力をさえ、婦人科のためにします。イエスキリストのその方々の婦人科の働きを正常な状態にもらえ、アレルギーのためにします。喘息やまた花粉症、またアレルギー症状、イエスキリストのお一人一人の力をさえ、目がですね、最近こうすごく悪くなっていく方もします。イエスキリストのその方の視力や目の症状、白内障、緑内障、あと黄斑加齢症、イエスキリストのお一人一人の力をさえ、感謝します。頭痛のためにします。頭痛を一人一人の力を今すぐさえ、感謝します。横チームの前田君のイエスキリストの手を持ちください。感謝します。エスさんのお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、賛美いたします。 あべこえに願くば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今見舞いに集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。それではお知らせをいたします。